宅情報コーナー。帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介からしていただきます。お願いいたします。
はい、帰宅役所地域力推進室防災担当森川俊と申します。
森川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今年の3月にですね、大学を卒業しまして、はい、4月から京都市職員として働き始めました、
うんうん、おー、なんとフレッシュな、じゃあもうついこの間まで大学生だったんですね、はい、大学は京都だったんですか。
はい、大学は北区の京都産業大学。
まあ、ご近所ですね、はい、じゃあ、お住まいも京都なんですか。
はい、私上京区に住んでおりまして。
まあ、はい、違う、じゃあもうまさにこのエリアですよね。
そうです。
すごい。じゃあ今日はそんな森川さんからいろんなお話聞いていこうと思うんですけれども、はい、まず今日はどういうお話になるんでしょうか。
はい、この時期はですね、うん、集中豪雨や台風などによる水害や、
はい、
北区では特に山間部を中心に地盤の緩みによる土砂災害もあります、
うん、
そのため本日は防災で準備することや、うん、ハザードマップの紹介をしたいと思います、
ね、このハザードマップって私ここでこうしてラジオパーソナリティをさせていただくまでは、はい、もう一つ何のことか全然分かってなかったんですよ、はい、でもハザードマップ見ているといろいろなんていうんですか、こんなところがこんな災害起こる可能性があるんだっていうのが分かって、はい、面白いというか興味深いですよね。
そうですね、身近な災害がすごく分かりやすく表示されてます、
うんうん、ねえ、じゃあ今日は詳しくお話しいただけるということで楽しみにしておきます、はい、でですね、区役所の防災担当をしておられるわけなんですが、
はい、
どのようなことを普段しておられるんですか。
はい、地域の避難所の備蓄物資の管理でしたり、
はい、
また自然災害によってこう家屋などに被害を受けた方への証明書の発行業務、うん、また地域で発生した災害の被害情報の収集をしております。
なんかとても大変なお仕事ですよね。
そうです、こう災害が発生すると仕事が増えてしまって、うん、すごくこう追われる時もあります。
そうですよね、はい、じゃあちょっとこれからの季節、
はい、
日々天気予報と、はい、相談しながらという感じですかね。
そうですね。
ねえ、そうなんですね、でも避難場所のこととかについても
はい
いろいろ対応されるんですか。
そうです、避難場所、まあ、こう避難所の開設だったり、うん、そういったことにも携わっています。
なるほど、
はい、
初めてのお仕事が防災担当なわけですよね、
はい、
何かご自身で変化したことってありますか。
そうですね、やはりこう普段やっぱり意識をあまりしてなかったので、うん、こう大雨警報が出たとしてもこうどこか他人事のように感じていましたが、
うんうん、
例えばこう先日大雨後の崖崩れの現場を見る機会がありまして、そこでこう災害はすごくこう身近に起こっていると感じました、はい、またこれによってですね、さらにこう日々の防災の大切さを感じまして、
うんうん、
こう地域の方にどうすれば防災について分かりやすく伝えて、学んでいただけるかというところをこう意識して考えるようになりました。
そうなんですね、大学時代もそういうことを学んでおられたんですか、
はい、大学はもう全く違ったことを学んでおりまして。
そうなんですね、はい、そっか。でもじゃあ大学時代とは全く違って今、はい、急にこの防災を始められた、
はい、
ということなんですね、
はい、
そっか、大変ですよね。
そうですね、覚えることが多くて大変です、
ね、で先ほどハザードマップという言葉も出てきたんですけれども、
はい、
実際そのハザードマップっていうのはどのようなもの、どのように使っていくものなんですか。
はい、ハザードマップは地震や大雨による被害の軽減を目的に被害想定区域や避難所の場所を地図上に示したものです、
はい、
想定されている被害や避難所が分かりやすく示されています、
うんうん、
例えば北区のハザードマップは3種類ございます、
はい、
3種類というのはですね、地震、水害、土砂災害 設定されております、
はい、
それぞれお住まいの場所によって注意すべき災害が異なることから、うん、各ご家庭でそれぞれ必要なハザードマップをご覧いただければと思います、
うん、なるほど、そうですよね。山沿いの方とかはどちらかというと水害ではなく土砂災害が心配でしょうし、はい、川沿いにお住まいの方であれば水害がまずっていうところでしょうし、はい、あと地震の時もそのなんて言うんでしょうか、ここにそういうプレートが張ってるとかそういう情報もハザードマップで分かる、
ね、はい、そうですね、断層の位置だったりする
とか、そう、はい、プレートとかね、断層ですね、はい、そっか、でもそれをちゃんと見分けて、はい、日々どういうところに気をつけておけばいいのかっていうのを分かっておくと便利ですよね、はい、だという時にね、具体的にはどのように使っていくんでしょうか。
あ、はい、地震のハザードマップを用いてこう実際に見ていきたいと思います。
はい、
北区では花折れ断層による地震の被害が最も大きくなると想定されておりまして、その内容が記載されております。はい、例えばこのラジオミックス京都がある烏丸北王子の交差点を中心に見ていきたいと思います。
はい、
ハザードマップを見るとですね、ラジオミックス京都この周辺でも予想震度がこう場所によって異なっておりまして、指名通りを境に南は震度7、はい、北は震度6強など細かく分かれています。
震度7が起こる可能性があるんですね。
はい、
うわ怖いな、そして、
はい、またこの周辺には避難所が多くありますが、はい、主な避難所としては指名小学校があります。
まあ、でもね、ちょっと今こうやって聞けただけでも地域の方は、はい、あ、そうそうって、ね、認識できていいですよね。
はい、
そっか、で、その境、指名通りを境にそんなに違、はい、まあ、震度1の違いって結構大きいじゃないですか。はい、そんなに変わってくるもんなんですね。
そうです、すごくこう細かく分かれています。
それぞれ住まわれている場所によって、はい、予想震度や、被害想定が異なることはなんとなく今の話で分かってきたんですけれども、はい、じゃあ、はい、実際にはどのような対策を行っていけばいいんですか。
はい、こちらのハザードマップ裏面にはですね、
はい、
非常持ち出し品の内容、まあ、非常時にこう持ち出していただきたいものの内容や、
はい、
家具のこう転倒落下物の防止対策、
うん、
まあ、発災から避難生活までの詳しい流れなどが書かれております。
おお、参考になりますね、これはね。
はい、
はい、
また本日はですね、これだけは準備いただきたい3点に絞ってお話をさせていただければと思います。
うん、お願いします。
はい、まず1点目はですね、重いものをタンスの本棚の下に入れていただくことです。
はい、あ、軽いものを上で重いものを下っていう、はい、そういうことですね。
はい、
はい、
これはですね、タンスや本棚の転倒を防ぐことにつながります。
ああ、なるほど、はい、
阪神淡路大震災の時にですね、怪我をされた方のうち 40% や 50% の方は家具の転倒や落下物が原因だと分かっております。
はい、怖いですね、
はい、
上から物が落ってきちゃ痛いですもんね、
はい、
危ないです。
そして2点目はですね、
はい、
モバイルバッテリーや手持ちのライトの充電を行っていただきたいと思います。
あ、これは、事前に随時バッテリーを補充しておきなさいということですね。
例えば台風が、まあ、来そうという時だったり、 あとは、まあ、地震が、まあ、うん、起こりそうというのは多分わからないと思うんですけども、そうですね、うん、まあ、そういうところでこう日頃から意識していただきたいということとして、
うん、そうですよね、はい、バッテリーなかったら使えませんもんね。
はい、
はい、
そうですね、また非常時に携帯電話と充電できるものをご準備いただきますと、うん、すごくこう情報収集が非常時でもしやすくなるのかなと考えております。
はい、
またモバイルバッテリーなど機能がついた防災ラジオをご準備いただけますと、もう、
うん、そうですね、
はい、災害時でもラジオを聞くことができますので、
うん、はい、ね、本当にテレビは見れなくてもラジオを聞いてければそれで十分に情報伝わってきますからね。
はい、
うん、
そして3点目ですね、こちらは寝室にスリッパをご用意いただきたいと思います。
スリッパ、
はい、
うん、
でこちら冬だとすごくこう履かれる方多いと思うんですけども、夏もちょっとご準備いただきたいと考えておりまして、これはですね、地震でこう窓ガラスが割れて地面に散らばった時にですね、安全にこう避難するために行動するために必要なものなので、
そりゃそうですよね、はい、倒れてきたりした場合、はい、ガラスが割れたりしますからね、
はい、
そっか、スリッパ、
はい、はい、
分かりました。
あとこの他にもですね、うん、まだまだこうご準備いただきたいことありますが、まずはこの3点を実施していただければと思います。はい、
か、確かにどれも大切ですよね、
はい、
そっか、次につなげるためのまず第一歩ですね、はい、この3つがね、より詳しい準備について知りたい場合はどうすればいいんですか。
はい、京都市のですね、防災危機管理室のホームページをご覧いただくのもいいですし、
はい、
また北区役所の3階にある地域力推進室にぜひお立ち寄りください。
あ、そうすると
ハザードマップをはじめですね、こう防災に関するリーフレットなどをご用意しております、
うん、そうなんですね、はい、直接じゃあ行っていただくことができるんですね、はい、そっか、じゃあ森川さんからいただける。
あ、はい、お待ちしております。
はい、はい、そして他には
そうです、またこう人の避難だけではなくてですね、うんうんうん、ペットを飼われている方に向けたペット防災についての資料も準備しております。
そう、これね、はい、先ほどのコーナーでもお話しさせて、ね、してもらってたんですけれども、はい、ペットの防災についてはやっぱりまだご存じない、ペットを飼われていてもあまり深くご存じない方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、そういう方にはとてもこの資料をいただけるっていうのはありがたいですよね、はい、
そうですね、最近そういったこうお声を聞くことが多くてですね、
うん、そうなんですか、はい、じゃあ、まあ、このペットの防災に関する資料も随時更新されているということですよね、はい、あと防災についてですけれども、はい、何をすればいいのか、まあ、理解することがここ今日こうしてお聞きしていて、はい、だいぶ分かってきたんですけれども、
はい、
最近京都市では地震の新たな被害想定を策定したと聞いたんですが、はい、それについても少し教えてもらっていいですか。
はい、京都市ではいくつかの断層やまたこう南海トラフ地震の発生により想定されている被害をこう取りまとめておりまして、
はい、
今年5月に最新版となる第4次地震被害想定といったものが発表されました、
はい、
中でもですね、特に大きな被害が出ると予想されております、先ほどの花折れ断層の地震と南海トラフ地震での被害想定について今回はご説明いたします。
あ、お願いします。
はい、花折れ断層の地震ではですね、うん、北区全体では約2万1000棟、北区にこう全建物のうち約 36% の建物が全壊もしくは半壊となり、
そんなに、
はい、
うわ、なんだかちょっと想像したくないですけれどもね、
はい、
はい、
また約1万3000人の方、こちら北区に住まれている方のうち約 13% が避難所に避難されると予想されております。
はい、13% が避難所に避難、それ以外の人たちは、はい、避難しなくても大丈夫ということですか。
そうですね、自宅でこう過ごされる方が、
うんうんうん、
はい、
そっか、いやですね、
はい、そして次にこう南海トラフ地震についてですが、
はい、
建物被害こちらは1300棟、
うん、
約北区の約 2%、
うんうんうん、
で避難者数が約300人と北区も約 0.25%、
はい、
でこちらはまあ花折れ断層よりもすごい被害は少ないんですが、
うん、
近い将来こう必ず起こると言われておりますので、
いやだな、はい、
油断をせずにこう日頃からの備えをしていただけるようお願いいたします。
そうですよね、被害が全くないんじゃなくて必ず起こるだろう、そして被害は少なくともあるわけですからね、
はい、
ちょっとこれを機に、
はい、
準備そういえば忘れてたっていう方がいらっしゃったら、今日お聞きしたまず3つの準備からスタートしていただいて、
はい、
で詳しい、まあ、準備品に関しては、はい、ホームページ京都市の、防災危機管理室のホームページですよね、
はい、
もしくは北区役所3階の、地域力推進室では、
はい、
ハードでいただけるんですよね、
はい、
ハザードマップであったり防災に関するリーフレット、またペットの防災に関する資料もいただけるということですので、はい、ちょっとこのね雨の季節迎えますから、はい、
そうです
ね、準備をしておいていただくといいかもしれませんよね、
はい、
ちなみにですね、
はい、
こういう防災のリーフレットとかっていうのは、はい、割とまめに更新されているんですか。
はい、結構こう、うん、1年単位だったりそういった頻度で更新されております、
うん、そうか、はい、じゃあちょっと古いものをお持ちの方は新しいものにちょっと更新していただいて、はい、より確かな準備を進めていただくといいですよね、
はい、
それにしてもちょっとその地震のね、いつ来るかわからないっていうのを想像するとやっぱり怖いですね、
はい、そうですね、もうやはりこういつ来るかわからないというところで、
うん、
まあ、日頃からの備えが本当に大事になってきますので、
はい、
覚悟とかってこう事情があると思いますが、ご準備いただきますと、
うん、そうですよね、ね、では、リスナーの皆さんに一言お願いできますか。
そうです、各ご家庭でご事情がそれぞれ、うん、まあ、あるとは思いますが、可能な範囲で少しでもこう防災に取り組んでいただければと思います、うんうん、
はい、
またご相談などは電話でも受け付けておりますので、
うん、はい、
北区役所防災担当森川と電話番号がですね、075-432-1199、うん、075-432-1199までお電話いただければと思います。
はい、そうですよね。わからないことがあれば、
はい、
こうやってね、075-432-1199の北区役所の防災担当の森川さんのところまでお問い合わせいただくのも、ね、
はい、
一つですし、先ほどご紹介いたしました防災危機管理室のホームページ、こちらにもいろんな情報がね、はい、たくさん載ってますので、ちょっとこの機会に集中豪雨、はい、台風が来る前に、またいつ来るかわからない地震に備えて準備していっていただけるといいのではないでしょうか。
はい、
ね、でもまたちょっとこのハザードマップの使い方であったり、はい、防災に関するお話、ぜひまた聞かせてください。
はい、かしこまりました。
ありがとうございました。はい、今日は北区役所地域力推進室から防災担当の森川俊さんにお越しいただきました。森川さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。